お話伺うのは、いわき市生涯学習課のしだらえりさんです。しだらさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速伺ってまいりたいと思うんですが、いわき市生涯学習振興基金とはどのような取り組みなのか教えていただけますか？
はい、こちらの基金なのですが、駒沢よし先生といういわき市にゆかりのある教育者の方が受託者となりまして、みずほ銀行さんを受託者として平成2年に設立されたものになります。
はい、もう長くやってらっしゃるんですね。
はい、
30年以上になりますか？
そうですね。
はい、このいわき市生涯学習振興基金ですが、過去にどのような団体さんが利用されましたか？
そうですね、去年の例で見ますと、書道なんかを活動としてやられている団体さんの方が外部から講師をお招きして、市民の方と、あと団体さんの方向けにセミナーを開催したりですとか、はい、あとは星空教室なんかをやってらっしゃる方が市民向けに講座を開催したりとしている例がございます。
なるほど、そういった、講座を開催するにあたって必要となる経費に対して1団体あたり10万円を限度に助成されるということなんですね。はい、では他にはどのような団体が対象になりますか？
対象となる団体さんの方が大きく3つございまして、1つが市の教育委員会が認定した社会教育団体、もう1つが平第二小学校にあります学び館、こちらを使用登録されている団体さん、あと最後がその他の各種学習活動を行う団体さんの3つになります。
社会教育関係団体っていうのは具体的にどんな団体のことを指しますか？
はい、スポーツや芸術文化など社会教育に関する活動事業を行っている団体さんで、はい、公民館などで活動されるんですが、例えば、サークルですとフラダンスサークルさんですとか、芸術系ですと絵画書道のサークルさん、あとは合唱など多岐にわたる団体さんになりますね。
もう一言ではこう言えないぐらいたくさんあるってことですね。
はい、
はい、どのような事業が対象となりますか？
はい、先ほども申し上げましたように学習活動を行う団体さんが主催をしまして、広くいわき市民を対象とした学習機会を提供する事業が対象になります。
はい、セミナーやシンポジウムなども対象となるんですね。
そうですね、
はい、もう30年以上やってらっしゃるこの助成金ですけれども、はい、コロナ禍でも変わらずずっと続けてこられてたんですね。
そうですね、毎年開催させていただいてます。
私も同じように開催されるということですけれども、はい、コロナ禍となるとオンラインセミナーなどね、最近よく聞くようになりましたが、
はい、
そういったものは対象になるんですか？
はい、もちろん対象としていただいて構わないんですけれども、こちらの基金の条件といたしまして、公民館や障害学習プラザなどの社会教育施設を会場とすることが条件の一つになっておりますので、公民館の方を会場としまして外部の先生とオンラインでつなぐような形であれば大丈夫です。
なるほど、じゃあ遠くから先生をお呼びするのをためらっている方はそれはオンラインでも、
そうですね、
構わないということなんですね。
はい、
ただ会場となるところは決まっているというところですね。
はい、
はい、こちらは、令和4年度の、いわき生涯学習振興基金助成団体募集中ということですが、
はい、
応募期間はいつからいつまでになりますか？
はい、すでに開始しているんですけれども、令和4年2月1日火曜日から令和4年3月31日木曜日までが募集期間になっております。
はい、応募方法を教えてください。
はい、助成金申し込み証というものがあるんですけれども、そちらに必要事項を記入いただきまして、生涯学習課へ直接ご持参いただくようになります。で、申し込み書の方はですね、もちろん生涯学習課、あとは各公民館、市所、あとは図書館などに備え付けてあります。また市のホームページからもダウンロードできますので、そちらをご活用いただければと思います。
こちらは過去に助成を受けた団体でも申し込むことは可能なんでしょうか？
はい、同一の団体さんへの助成は通算3回まで が限度になっているんですけれども、最後に助成を受けた年から3年が経過すれば再度同じ団体さんの申し込みが可能になります。
なるほど。じゃあまた該当する方は、応募していただけるということなんですね。
あ、そうですね。
ただ応募したからといって必ず助成が受けられるわけじゃないんですよね。
はい、5月の下旬頃にですね、駒沢よしいわき障害学習振興基金運営委員会というものを開催しまして、選考審査を行うようになります。
そちらで審査が通った団体が10万円を上限に、限度に助成が受けられるということなんですね。
はい。
これは何団体かという、こう決まりはありますか？
特に何団体までが採用となるっていうような条件はないので、たくさんの方にご応募いただければと思います。
わかりました。またこのコロナ禍というこの状況で今第6波なんて言われてますけど、
はい、
延期開催とか中止などね、やむなくこう決断されている団体さんも多いと思うんですが、はい、そういった場合ってこの助成金はどうなりますか？
そうですね、延期となる日にちが変わる場合でしたら、その旨ご一報いただければ基金の助成に関しては影響はないのですが、大きく内容等が変わる場合はまた変更申請のようなものが必要になりますので、またこちらにご連絡いただければと思います。
はい、この事業はいつまでに開催しなければいけないということは決まっていますか？
はい、令和4年度中に開催ということになりますので、令和5年の3月までに事業を完了いただく必要があります。
ということは来年の3月31日までに事業を完了するということですね。
はい。
となると割とこう期間は長くありますね。
はい。
ではコロナ禍というところでちょっといろいろ企画するのも大変なところではありますけれど、
はい、
期間が長いというところでぜひ検討していただいて、この助成金ですからね、利用していただきたいと思います。
はい。
では最後にメッセージをお願いします。
はい。このコロナ禍でなかなか大勢の方を対象としたセミナー等の開催を決断するのが難しいとは思うんですけれども、市民の方々に広く学習活動の場を提供いただく機会として、ぜひこの基金を活用いただければと思います。こちら、いわき市教育委員会障害学習課の方にご連絡いただければと思います。
はい、電話番号お願いします。
はい、0246-22-7556 になります。
はい、0246-22-7556、いわき市教育委員会障害学習課障害学習係へお問い合わせください。
はい、
わかりました。設楽さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。